本日の聖書箇所は使徒の働き11章1節から18節となっています。使徒の働き11章1節から18節。さて人たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の言葉を受け入れたことを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちが彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って、彼らと一緒に食事をしたと言った。そこでペテロは彼らに事の次第を順序立てて説明した。私はヤッファの町で祈っていました。すると夢心地になり、幻を見ました。大きな敷布のような入れ物が四隅を吊り下げられ、天から降りてきて私のところに届いたのです。その中をよく見ると、地の四つ足の動物、獣、這うもの、空の鳥が見えました。そして、ペテロよ、さあ、ほふって食べなさいという声を聞きました。しかし私は、主よ、そんなことはできません。私は清くないものや汚れたものをまだ一度も口に入れたことがありませんと言いました。するともう一度天から声が返ってきました。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あって、すべてのものが再び天に引き上げられました。するとなんとちょうどその時、3人の人が私たちがいた家の前に立っていたのです。カイサリアから私のところに使わされた人たちでした。そして御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くように言われました。そこでここにいる6人の兄弟たちも同行して、私たちはその人の家に入りました。するとその人は御使いが自分の家の中に立っているのを見たこと、そして次のように語ったことを私たちに話してくれました。ヤッファに人を使わしてペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人があなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれます。そこで私が話し始めると、聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。私は主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられると言われた言葉を思い起こしました。ですから神が私たちが主イエスキリストを信じた時に私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神がなさることを妨げることができるでしょうか。人々はこれを聞いて沈黙した。そしてそれでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。以上の箇所より、同じ恵みに預かる群れ、同じ恵みに預かる群れと題して鈴木牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の歩みを守り支えてくださって、今朝こうしてあなたの御前に共に集い、礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えているいろいろな悩みや心配事を今あなたの御前に置いて、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回は異邦人の上に聖霊が下るという場面を読みました。ローマの百人隊長コルネリウスと彼の家族や仲間たち、ペテロの語る御言葉に耳を傾けている全ての人々に 聖霊が下られ、彼らは異言を話し神を賛美したのでした。ヤッファの町からペテロに同行していた者たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれるのを見て驚きました。この書、使徒の働きにおいては、信じて洗礼を受けた人に賜物としての聖霊が与えられるというのが通常の順番ですが、ここでは神が先に異邦人に聖霊を授けられ、ご自身が彼らを受け入れておられる印を示されたのでした。そこでペテロは、この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか、と言って、彼らにイエス・キリストの御名によって洗礼を受けるように命じました。コルネリウスたちはペテロに数日間滞在するように願い、ペテロは彼らの家にとどまって、さらに深く信仰について伝えたようです。今日はその続きです。1節から3節。さて、使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の言葉を受け入れたことを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちが彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。ペテロがカイサリアに滞在している間に、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたという知らせが、使徒たちやユダヤにいる兄弟たちにも伝わりました。8章14節にも、サマリア人たちが神の言葉を受け入れたと聞いて、エルサレムの使徒たちがペテロとヨハネを遣わしたということが述べられていました。そのようにエルサレムの教会は、宣教の進展や救われた人々の状況について把握するように努めていたのです。そこでペテロは、今回のコルネリウスたち異邦人が救われた出来事を報告しようとしてエルサレムに登ったわけですが、先にこのことを断片的に耳にしていたユダヤ人キリスト者たちは、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたと言ってペテロを非難したのでした。ここには、割礼を受けている者たち、割礼を受けていない者たちが対比的に述べられ、両者の間に高い隔ての壁があることが示されています。イスラエル人、すなわちユダヤ人の男性は皆、神の契約の民の印として割礼を受ける、男性の性器の包皮の一部を切り取るように定められていました。主イエスも使徒たちもユダヤ人として生まれた男子は皆割礼を受けていましたし、多民族でユダヤ教に改宗する人々も割礼を受けることが求められていました。ですから、ユダヤ人でキリスト者となった人たちにとって割礼を受けることは当たり前のことでしたし、無割礼の異邦人たちの家を訪ねたり食事を共にすることは汚れたこととして避けられてきたのです。ユダヤ人が異邦人と共に食事をすることを避けるのには、食物規定も関係していました。ユダヤ人は律法で、豚やラクダ、ハゲワシやフクロウ、コウモリや爬虫類など、清くない動物を食べないように命じられていますが、異邦人の食卓にはそうしたものが上る可能性があります。ですから、割礼を受けていない人々と共に食事をすることは、律法に違反することとされていたのです。ユダヤ人にとって割礼や食物規定は自分たちが神の民であることの印でありましたから、ペテロがこうした非難を浴びるのは仕方がないことだったわけです。4節から10節。そこでペテロは彼らに事の次第を順序立てて説明した。私はヤッファの町で祈っていました。すると夢心地になり幻を見ました。大きな敷布のような入れ物が四隅を吊り下げられ、天から降りてきて私のところに届いたのです。その中をよく見ると、地の四つ足の動物、獣、這うもの、空の鳥が見えました。 そしてペテロよ、さあほふって食べなさいという声を聞きました。しかし私は、主よ、そんなことはできません、私は清くないものや汚れたものをまだ一度も口に入れたことがありませんと言いました。するともう一度天から声が返ってきました。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あって、すべてのものが再び天に引き上げられました。非難を受けたペテロは落ち着いて丁寧に仲間たちに説明をします。ペテロにとっては自分自身も最近まで彼らと同じ戸惑いや抵抗を抱いていましたから、彼らユダヤ人キリスト者たちが戸惑い抵抗を覚えるのはよくよく理解できるところ、想定内のことでした。それでペテロは仲間たちに事の次第を順序立てて説明したのでした。ペテロは、もしエルサレムの兄弟たちが断片的な情報ではなく事の次第、事の事実を適切に聞いたなら、神が自分を導いてこれらのことを行わせたことを彼らは必ず理解できるだろうと信じていたのです。ここでは前の10章で述べられてきた同じ内容がペテロの視点から一人称で語られています。10章では出来事が起きた順にコルネリウスの幻のことから述べられていましたが、この11章ではペテロ自身の幻の体験から話し始められており、コルネリウスの幻の体験については幾分簡略化されて伝えられています。ペテロはヤッファの町で祈っていると夢見心地になり幻を見たのです。四隅を吊り下げた大きな色服が天から降りてきて、その布にはさまざまな生き物たちが包まれているという幻でした。そして天から声がして、それらをほふって食べなさいとペテロに命じたのでした。ペテロは戸惑い、主よ、そんなことはできません、私は清くないものや汚れたものをまだ一度も口に入れたことがありませんと言って抵抗しましたが、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと答えが返って、そして色譜とそこに入っていた動物たちは天に引き上げられるという、こういう幻が三度繰り返されたのでした。このようにペテロは自分の戸惑いを彼らに伝え、神が自分に告げられたことを伝えました。そしてペテロがこの幻の意味について思い巡らしているとき、カイサリアのコルネリウスから使わされた3人の人がペテロの泊まっていた家を訪ねてきたのでした。11節から12節。するとなんとちょうどその時、3人の人が私たちがいた家の前に立っていたのです。カイサリアから私のところに使わされた人たちでした。そして御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くように言われました。そこでここにいる6人の兄弟たちも同行して、私たちはその人の家に入りました。与えられた幻についてペテロが思い巡らしていたちょうどその時、カイサリアのコルネリウスから使わされてきた3人の異邦人たちが到着し、ペテロの滞在していた家の戸口に立ちました。幻で神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと示されていたペテロは、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい、ためらわずに彼らと一緒に行きなさいという御霊の御声に従って彼らを家に迎えて宿泊させ、翌日彼らと一緒にカイサリアの彼らの主人コルネリウスの家に向かったのでした。この時ヤッファのキリスト者たちもペテロたちと同行しますが、ここではその人数が6名だったと述べられています。そして一行はカイサリアに到着し、コルネリウスの家に迎えられたのでした。そしてペテロがイエスこそすべての人の主であると証しし、福音を語っていた時、御言葉に耳を傾けていたコルネリウスたちに聖霊が下ったのでした。
ヤッファから同行した6名の兄弟たちは、ペテロと共にこの異邦人たちの上に聖霊が下った出来事の目撃者となりました。そして彼らはこの驚きの出来事をエルサレム教会に報告するために、ペテロに同行したのでした。13節から14節。するとその人は御使いが自分の家の中に立っているのを見たこと、そして次のように語ったことを私たちに話してくれました。ヤッファに人を使わしてペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれます。コルネリウスへの幻についてはこれまで10章3節から6節、30節から32節と繰り返し語られてきましたが、ここでは14節のあなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれますという御使いの言葉が新たに紹介されています。御使いはコルネリウスにヤッファにいるペテロを招いて、あなたとあなたの家の者たちすべての人を救う言葉を聞きなさいと命じたというのです。ここには神がペテロとコルネリウスの双方に働きかけられ、ペテロから救いの言葉を聞くように主権を持って導かれたこと、そして神は救いの御言葉を聞いてイエスを信じるすべての人を救いの恵みに招いておられることが示されています。またここにはコルネリウスのように神を恐れ毎日祈りを捧げ施しを行う立派な人物であっても、救いを必要としている、罪の許しと義認を得る必要があるということも示されていると言えるでしょう。15節。そこで私が話し始めると、聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。ペテロは彼が救いの言葉を話していると、聖霊がコルネリウスたち異邦人の上に上った、最初のペンテコステの日に聖霊が自分たちの上に下ったのと同じように彼ら異邦人たちの上に下ったと証言しました。ペンテコステの聖霊降臨の再現が起こったのだというのです。そしてペテロはシュエスが告げられた聖霊によるバプテスマという言葉を思い起こしたのです。ペンテコステの日の聖霊降臨の出来事、そしてペテロはペンテコステの日の聖霊降臨の出来事の本当の意味を知らされたのです。そしてあらゆる国の人々に福音を述べ伝えようと天に昇られる主から託された大宣教命令も思い起こしたことでしょう。神はすべての人がすべての人の主であられるイエス・キリストを信じて救いを得ることを願っておられるのです。ペンテコステの聖霊降臨の出来事は世界中のあらゆる国の人々がキリストによって成し遂げられた神の偉大な救いの計画を聞くようになることを表す出来事だったのです。16節。私は主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられると言われた言葉を思い起こしました。ペテロは使徒の働き1章5節に書かれているシュエスが弟子たちに語られた言葉を思い起こしました。ここでは聖霊のバプテスマと水のバプテスマについて語られていますが、ペテロはコルネリウスたち異邦人たちの上に聖霊が下ったことはこの聖霊のバプテスマに他ならないと見ています。そしてもし聖霊のバプテスマを受けたならなおさらのこと水のバプテスマも受ける資格があると認められるべきだとペテロは主張しているのです。この2つのバプテスマは1つに結ばれています。水のバプテスマは神に受け入れられることの印であり、罪からの清めの印、 許しに預かっている印です。コルネリウスたちは救いの御言葉、すなわちイエス・キリストを信じ受け入れた印として、この信仰の告白である水のバプテスマを受けたのです。17節から18節ですから、神が私たちが主イエス・キリストを信じたときに私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神がなさることを妨げることができるでしょうか。人々はこれを聞いて沈黙した。そしてそれでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。ここには同じという言葉が繰り返されています。神が同じ聖霊の賜物を異邦人たちにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げられるでしょう。10章47節でも洗礼を授けることについて同様の言い方がなされていましたが、ここではさらに自分たちユダヤ人と同じ聖霊の賜物が授けられたと、キリストの救いの恵みがユダヤ人だけでなく異邦人をも包み込んでいることが確信を持って語られています。ペテロの証言を聞いていたユダヤ人キリスト者たちも、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえました。エルサレム教会のユダヤ人キリスト者たちはペテロに示された神の御心を信仰を持って受け取りました。先にペテロを非難した人々も引っ込みがつかないからと心を固くなにしたりはせず、神が表された御業、異邦人にも命に至る悔い改めをお与えになるという神の御心を認めて神を褒めたたえたのでした。この神を褒めたたえるということがとても大切だと教えられています。神の偉大さ、神の恵みの大きさに心を向けることで私たちは変えられ、徐々に整えられていくのです。ここには教会の一致とキリスト者たちの平等が教えられています。ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、自由人であっても奴隷であっても、男性であっても女性であっても、民族、身分、性別などに関係なく、新しい神の民として、神の家族として、私たちはキリストにあって一つに召されているのです。コルネリウスは異邦人であるだけでなく、ユダヤを支配するために駐屯しているローマの百人隊長でした。立場的には支配する側の者たちと支配される者たちと対立している人々でした。その彼とその家族、家来たちが同じ神の家族として結ばれている。敵意の壁を打ち壊すキリストの愛、教会の平和と一致をここに見ることです。神は人間の差別や偏見、先入観や固定観念、対立を打ち壊して、私たちをもっと大きいところ、広いところへ連れ出そうとされています。神は人間の差別や偏見、対立を打ち壊して、私たちをもっと大きいところ、広いところへ連れ出そうとされています。戦前、日本に来られた外国の宣教師たちで、戦時中、強制退去を命じられた多くの方たちがおられました。その一人で、岩手県の久慈市に、アレン国際大気大学を創設された女性宣教者のタマシン・アレン氏は、1915年にバプテスト派の宣教師として来日され、東京ミッションスクールの校長を経て、仙台、盛岡で教鞭を取られた後、久慈市に幼稚園を開園されました。久慈市というのは、あまちゃんのドラマの舞台となった岩手県の久慈市ですね。 そこに幼稚園を開設、開園されました。日米の戦争が激しくなり、一旦は帰国を余儀なくされますが、戦後すぐに久慈に戻り、診療所、小学校、中学校を開設、岩手酪農学校、農民福音学校、そして1970年にはそれがアレン短期大学というふうに、短期大学が設立されるというふうに、働きをなされました。1975年に召されるまで国を超えたキリスト者としての愛を表してくださった、そういう宣教師でした。私たちも分け隔てなさらない神に召されたものとして、人間的な対立や隔てを超え、民族や国籍、社会的身分や格差を超えた開かれた交わりを持つ必要があります。キリスト教会はこの後も割礼や食物規定のこと、奴隷制度のことなど実際的な問題の解決のためになお多くの議論を重ね、時間を要することとなるわけですが、時間がかかっても神の恵みに心を向け、分け隔てのない神の愛に結ばれ取り扱われる中で、差別が撤廃され平和が築かれていくのです。神のなさる御業は人の思いや戸惑いを打ち破って前進します。心が狭く偏見や堅くなさを抱きやすい私たちではありますけれども、神を褒めたたえ、神の大きな愛と恵みに心を向けて歩む中で、少しずつ神の御心にかなうものへと整えられていくのです。花の木教会も新しい年度を迎えようとしています。これからも神の愛に結ばれ、豊かに養われ、整えられ、それぞれが使わされた家庭や社会の中にあって、神の愛、祝福と恵みを分かち合う私たちとして歩み続けてまいりたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたの限りない恵みを感謝いたします。ペンテコステの日、弟子たちに聖霊が下られたように、同じ御霊を異邦人にも与えてくださり、あなたの同じ恵みに預かるものとしてくださいましたことを覚えて感謝します。そのようにして日本に生きる私たちにもこの救いの言葉が届けられ、あなたを信じる神の民として私たちが歩ませていただいている恵みを覚えて、あなたの御名を賛美いたします。あなたはイスラエルの神であり、異邦人たちにとっても神であられます。ペテロがあなたの偉大さと大きな恵みに心を向けて、あなたの御心を受け取ることができましたように、またエルサレムの教会も同じようにペテロを通して示されたあなたの御心を受け取ることができましたように、私たちもあなたの分け隔てのない愛と恵みを深く覚えて、平和と一致を持って歩むことができますように助け導いてください。そしてあなたの救いの恵みを、あなたが愛しておられる多くの方々に届け、豊かに分かち合って歩むことができますように、私たちを強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
それではお座りになったままで賛美歌21542番、主が受け入れてくださるから、これを賛美しましょう。スクリーン、前のスクリーンか、またはお手元のプリントをご覧ください。